頂を目指して2015-2016。このコーナーは生成リハビリテーション病院の医療法人社団 R&O の提供でお送りします。このコーナーでは葵区春日町に根を下ろし、地域医療から介護までを担う医療法人社団 R&O リハビリ病院グループのリハビリ専門病院、増床した生成リハビリテーション病院で活躍する方々をゲストにお招きし、最新リハビリ医療を伺っていくものです。今回は生成リハビリテーション病院から呼吸器内科の専門医、桐岡智司先生をお招きしてお話を伺います。桐岡先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
生成リハビリテーション病院に着任されたのが昨年の10月ということなんですけれども、はいはい、桐岡先生、呼吸器の専門医ということで今ご活躍されていらっしゃいますが、はいはい、呼吸に関して私たちが日常生活で予防できるものとか、はい、こんなことをしていたらいいよとか、こんな対策があるよ、はい、アドバイスをぜひいただきたいと思うんですが、
まあ、結構難しいことなんですけども、まあ、タバコに関しては皆さんすぐ分かると思うんですね、はい、まあ、タバコは百害あって一利なし、まあ、呼吸器には特にタバコは悪いものとして、まあ、皆さんご存知だと思いますが、それ以外のことというのは、まあ、実は難しいんですけれども、まあ、今昔に比べたら有害な、物質がいろいろ飛んでくるとかいうこともありますけれども、まあ、それを完全に防ぐのはちょっと難しい、
難しいですよね、はい、
あとは、はい、まあ、肺炎とかですね、そういうのを何回も例えば繰り返せば、それがやっぱり肺の機能がだんだん落ちる原因になりますので、はい、ある程度年齢に行かれた方はですね、まあ、なるべく風邪をひかないように、まあ、インフルエンザにもなるべくかからないようにということで、まあ、マスクとか手洗いとか、そういう地道なことが大事なのかなと思います。
なるほど。あ、もうそういう基本的なことで予防できるものもたくさんあるということなんですね。あ、
そうですね、はい、
で高齢の方は特に、はい、1回目の放送の中でもお話がございましたが、はい、肺炎にかかりやすくなるということでしたね。
そうですね、
は
い、
その理由は何なんでしょうか。
まあ、やはり運動能力も落ちますけれども、年齢とともに免疫能力というのが落ちてきます、はい、そうすると相手の細菌自体は一緒なんですけれども、まあ、若い人よりも、例えば65歳以上になってくると免疫力が落ちて、その同じ細菌でも、まあ、肺炎にかかりやすくなるということが起きてきます、はい、まあ、今ではちょっとマスコミなんかでも騒がれていると思いますが、まあ、肺炎球菌ワクチン、肺炎ワクチンを打ちましょうということを聞くことがあると思いますけれども、はい、肺炎球菌というのは肺炎の中でも特にすごく、まあ、強烈といいますか、そういう菌でして、しかも割合も多いと言われています。ですから、まあ、肺炎球菌だけでも防ごうというのがワクチンの目的だと思います。
なるほど。打てる環境にある方は積極的にワクチンを、
ね、
はい、
ね、
接種した方がいいということですね、
はい、と思います、
うん、もしかかってしまった場合も症状は軽くて済むと。
そうですね、そう言われています。
で、あともう一つ、先ほどタバコのお話もありましたが、はい、やはり喫煙が呼吸器系の病気には一番良くないというお話が先生からございましたけれども、はい、その喫煙が原因でつながってくる病気というものもあるんですよね。
そうですね。代表的なものが、慢性閉塞性肺疾患と言われるもので、はい、まあ、COPD という、まあ、英語の頭文字を取って COPD と言われることがありますが、この、まあ、症候群といいますか、この中に肺気腫という病気と慢性気管支炎という、まあ、病気が含まれています、はい、肺気腫というのは、まあ、タバコがやはり原因なんですけれども、肺が膨らんでしまって、呼吸が有効な呼吸ができなくなってきてしまって、はい、動くと息切れがするとか、そういう症状が出てきます、はい、慢性気管支炎の方は咳と痰が年がら年中出てちょっと苦しくなると、そういうような症状が出てきます、はい、それが、まあ、代表的な喫煙による呼吸器疾患だと思います。
じゃあ今おっしゃられたような症状が、まあ、ちょっと風邪でもないし長引いてるぞと、うん、おかしいぞと思ったら早めに診察に行った方がいいですか？
そうですね、喫煙歴が長い方は、はい、その今言った2つの病気の可能性がありますので、呼吸器の専門のところにかかった方がいいかもしれません。
なるほど、はい、ちなみに桐岡先生はおタバコの方は、はいは
い、現在は、まあ、もちろん吸わないんですけれども、はいはい、20歳ぐらいから40歳ぐらいまで、まあ、随分吸いました。恥ずかしい話ですけれども、それで呼吸器をやっていました。呼吸器の医者をやっていました。
はい、まあ、やっぱりこう知識があっても、はい、なかなかやめられないっていうのがタバコなんです ね、 ですね、
なかなかやめられません。
そういうことなんですね。
ですから、まあ、禁煙したいっていうその気持ちはよくわかるので、はい、割と禁煙希望された方と話があって、はい、結構やめてくれる場合もあります。
なるほど、はい、そっか、やっぱり経験がある方に言われると説得力も増すのかもしれませんね。
はい、一度も吸ったことのない人がタバコは悪いというと、どうしてもちょっと素直になれない場合もあると思います。
美味しい味を知らないお前が言うなと。
そうですね、
そうですか。先生は何かきっかけでやめることができたんですか？ちなみに
ずっともうやめようやめようと言って、まあ、すごくあがきました。もう長い間あがきましたけど、まあ、本当にそうやってあがいてるとですね、何かのタイミングでパッとやめられるんですね。最後はなんでやめれたのかは分からなかったですけれども、1日か2日吸わなかっただけで、これはもうこれでやめるなと自分で分かったんですね。理由はちょっと分かりません。どうしてそうなったのか、
でも先生ご自身がタバコをやめて良くなったこと、はい、変わったことって何かありますか？
やはりもうすごく運動なんかをやっててもやっぱり呼吸が楽なような感じはしました。はい、まあ、もう40ぐらいでやめましたから、もうあと10年か20年吸ってると、はい、まあ、もっと症状があったのでその違いが分かると思うんですけれども。
それは実験でされなくて大丈夫です。
そんなに症状まだ現れてなかったので、そのぐらいですかね。運動しやった時にちょっと楽なぐらいですかね。
まあ、タバコはやっぱりね、百害あって一利なしとおっしゃられましたけれども、 その悪い成分、まあ、ニコチンですか、
はい、タールとかですね、
タールとか、はいはい、そういったものっていうのは、はい、なかなか体から外に出ていくっていうのは難しいからこそ、吸わない方がって言われてるんでしょうか？
結局は出てくるんですけれども、体の中にいる間にいろいろ悪い作用を起こすんですね。例えば、まあ、もちろん肺がんにはなりやすいわけですけれども、おしっことしてですね、膀胱に溜まってると、はい、溜まってる間に膀胱 の、その粘膜を傷つけて、はい、タバコを吸ってる人は膀胱がんがずっと何倍も何倍も高いと思います。
肺がんだけじゃないんですか？
そうですね、だいたい全てのがんは、タバコで増えるんじゃないかと思います。
はい、他にもあまり知られていないような病気につながっているケースもありますか？
そうですね、がんではないんですけれども、最近先ほど言ってました慢性閉塞性肺疾患、はい、COPD という病気は肺の病気ではなくだけではなくて全身の病気だと言われています。ですから動脈硬化が起きて、脳卒中になりやすくなったり心筋梗塞になりやすくなったり、あと骨粗鬆症の原因にもなると言われています。
骨粗鬆症の原因も、
はい、
タバコが原因だったりすることもあるんですか？は
い、そうですね、そういうことが起こると言われています。
そうですか、はい、骨粗鬆症自体も女性に特に多いのは確かなんですが、はい、男性にも多いということも最近言われ始めてきましたよね。
そうですね、多分そのうちのかなりの部分がその COPD っていうのが関連しているんじゃないかと、私はちょっと推測してるんですけれども。
なるほど、はい、あと先生、はい、先生リハビリテーション病院に着任されてこう気づかれたことってありますか？
はい、そうですね、高齢者の方で、特に骨折の方などは80超えてても、場合によっては90超えてても皆さんお元気で、ちょっとパワーをもらってるという感じがありますね。その点はすごく明るい職場かなと思います。はい、
あとは女性の患者さんで特に多いのが骨折でのリハビリの方も多いんですよ ね、
皆さん本当に聞いていますと、どうして骨折したのかなというと、ちょっと家歩いてちょっと渋滞につまずいただけだとか、 そういう方がすごく多いです、場合によっては、あの家族の誰かの足をちょっと踏んじゃって、ちょっとよろめいたら骨折しちゃったとかですから、まあ、そういう点もちょっとすごく気をつけた方がいいなと思います。
その予防としては筋力をつけるとか運動するとか。
そうですね、あのやはりつまずくっていうのも一つ の、 あの、まあ、老化といいますか運動不足の表れだと言われてますので、
免疫力も下がるし筋力も高齢とともに下がるし、 それは避けられないことではあるけれども、その下がるスピードを少し抑えてあげる。
そうですね、
で筋力はいくつになっても上がるとつけられると、
ですね、これは、専門ではないですが、
専門の先生に伺いましたので、できることはあると思いますね、はい、そしてタバコはやめましょうということでした、ありがとうございました、これまで3回にわたり呼吸器内科の専門医桐岡友司先生をお招きしてお話を伺いました。桐岡先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
痛みなく歩きたい、そんな願いを叶えるために静岡リウマチ整形外科リハビリ病院では献身的な心を大切に患者様と向き合っています。楽しく生きるエネルギーがここにはあるんですよ。詳しくは 054-267-1000。
いただきを目指して2015-2016。 このコーナーは生成リハビリテーション病院の医療法人社団 R&O の提供でお送りしました。